み返り、とこしえの命を信ずる。アーメン。お座りください。ではメッセージをいただきます。
26節をから少し振り返りながらお話をいたします。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたと言われています。オリーブ山に移る前に、賛美を歌っているということを覚えたいと思います。この賛美は主がご自身のパンを裂いてくださって、これは私の体であると言って弟子たちに渡してくださり、そのパンを食べて、そしてこれはこの杯を取りて、これは私の血、私の契約であると言ってくださって、ブドウ酒を弟子たちに渡し、ブドウ酒を彼らが飲んだ。このまさに主の契約をいただき、主の恵みのパンをいただく、そのことに喜び、その喜びを表してなされたのが賛美の歌であったということであります。そしてその喜びを歌を歌ってオリーブ山へと出かけていったというのです。で、主の晩餐、それは教会が聖餐を行うということでありますけれども、この教会が聖餐に預かることに賛美の歌を歌っていたということを、この言葉は反映をしているのです。初代の教会はまさに聖餐に預かるときに賛美の歌を歌ったということをここで覚えてよいかと思います。神の救いの恵みをそこにいただいた、そのことを語り、そして救いなる神を賛美する、その群れが実は教会であるということを改めて示していると言っていいかと思います。ですから教会というのは賛美の群れなんですね。神を賛美する群れということが教会だということであります。ですから教会が賛美歌を歌うということはとても重要なことであった。まさに救いの喜びを表す発露としてのまさに歌が歌われていた、それが教会の姿であったということを覚えていいだろうと思います。で、私どもの教会はよくですね、他の教会の人たちが来られると言うことがあります。賛美が力強いって言うんですね。音程は合ってるかどうか分かりませんよ。言葉もめちゃくちゃ違っている場合が、私なんかひどいもんですから。で、そこで大事なことはですね、そのまさに神を讃えているというそのですね、喜びがそこにあるということの大切さであります。それが力強いという言葉になっているとすれば、それはとても大事なことだと言っていいだろうと思います。私どもは正確に歌うことを求められているのではありません。で、最近流行りなのはですね、カラオケの点数で人と測ってますよね。で、これはいいか悪いかではないんですよ。カラオケが基準で、カラオケの点数で決める、それは全然話は別だと思いますけれども、それも私も喜んで見てますけれども、それはですね、本来の姿ではないわけです。やはりそこにですね、喜びがあふれている、ね、拙きものも上手なものも、その拙いとか上手とか言わずにですね、喜びがあふれているとすればとても大切なんだということを覚えてよいかと思います。それがまた証にもなる、神を表すことにもなるということであります。そういう意味で聖餐の恵みに預かるときに賛美に満ち溢れた、そういうですね、教会の姿がそこに言い表されているということは、私どもの姿もですね、そこに表している大切な姿なんだというふうに覚えたいと思います。その賛美に満ち溢れてですね、オリーブ山に向かうわけです。で、そういうですね、みんながですね、まさに賛美した後にですね、オリーブ山に向かうときに、我々ならどうするでしょうか。よかったねって言うんですよね。違いますか。で、今日はよかった、みんなですね、聖餐に預かって気持ちも盛り上がったし、よかったというところなんですが、イエス様はそうは言わないんですね。相変わらずイエス様は、イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずくって、全然その消極的ですよ。で、賛美してオリーブ山に来たのにですね、さあこれから、もう夜ですから、もうこれでゆっくり休もう、今日は満たされて休みましょうっていうところをですね、イエス様はなんと、あなた方は皆私につまずくっていうんです。で、この言葉につまずきますね、大体。 で、大体イエス様の言葉っていうのはつまずき多い言葉ですけれども、そういうのです。しかもこのつまずくという言葉は、私どもはですね、なんかつまずくっていうとですね、あんまりですね、そこに感情の激しさを感じない、残念だなっていう感じがどちらかとすると思います。しかしこのですね、つまずくというふうに言われている言葉は、あるものに対して怒りを覚えるというニュアンスの言葉なんです。もともとそういう訳した方がいい言葉なんです。あるいは憤慨して攻撃するという、そういう言葉なんです。で、そういう言葉が、ギリシャ語ではそういう言葉が使われているんですね。ですからこのつまずきという中にとはですね、主イエスの怒りということがそこにあるということを私どもは知っておかなければならないかと思います。要するに主イエスはのまさに怒りを覚えるほどの強い言葉を持ってつまずくと言っておられるというのであります。で、そういうふうに聞きますとですね、主イエスは弟子たちのつまずきを冷静に語っているのではなく、怒りを帯びて語っている。そういうふうに思うときに、では主は何に怒っておられるのか、弟子たちがつまずくことに怒っておられるのか、そう問わずにはいられなくなってしまうのであります。で、しかしどうもそうではなさそうであります。だからこういう役にもなっているということでありますけれども、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうという書いてあるというふうに、ゼカリア書13章7節の言葉を用いて、その主のつまずきということについて語るのであります。で、まあ、ちょっと変えられておりますけれども、このイエス様が用いた言葉はどういう意味かというと、私はというのは神を言っています。神が羊飼いになる、主イエスを打たれると言っているのであります。そしてその羊飼いになる主イエスを打たれることによって、羊すなわち主に導かれている弟子たちが散らされるということを言っているのであります。主イエスはご自身が十字架について死ななければならないということを知っておられます。そして神が主イエスを十字架につけられることで、その神がまさに罪なる者たちの救いを成し遂げられるということを知っておられる。しかしそれは弟子たちの知っていることではない、まだ知り得ていることではないのであって、主の十字架を前にして弟子たちはまさにその十字架に耐えられず、皆逃げ去ってしまう。そのことをここでは羊が散らされるという言い方で言い表しているのであります。主イエスは弟子たちが主の十字架に耐えられず逃げ去る、そしてまさに散ってしまうということをあらかじめしてここで語っておられる。そのことを嘆いておられて、怒りを覚えつつつまずくと言っておられるのであります。私はこのつまずきは、つまずく弟子たちに怒っているのではないと思います。そうではなくて、つまずく弟子たちのことを心痛むがゆえに怒らざるを得なかったということだと思うのです。自ら怒っておられる。つまずくでしかない、そのつまずく者たちに心を痛めておられるんです。人のことを心を痛めるときに私のは怒りの感情を伴うのです。で、それほどまでの痛みを主は感じているということです。そういう意味では、怒りを覚えるほどの言葉をということは、それほど強く心を痛む、そういう主のまさに豊かな、まさに弟子たちへの思いということを覚えてよいかと思います。で、私どもはですね、つまずくものに怒りますけれども、つまずくことによってその哀れさを痛む、つまずかざるを得ないものの哀れさを痛む、そういうですね、主の思いということを私どもが知るならば そこにですね、実は私どもの実は慰めがある、また救いがあると言っていいかと思います。主の怒りは弟子たちを非難するという意味ではない、非難をするための怒りではない、つまずきということを非難をして怒っているのではない、つまずくものでしかないものに対して心を痛めているからこその実は怒りがここにある、それほどまでに弟子たちのことを思っておられるということを私どもは知ってよいのであります。弟子たちのつまずきに心を痛めてくださる主イエス、主イエスがつまずく弟子たちに心を痛めていてくださるということは私たちにとって大いに慰め深いと思うのであります。私どもは主が心を痛める方であるということを覚えてよいのです。それも私どものためにです。今私どもは世界の出来事、世界に起こっている出来事を思うときに私どもは心を痛めているように思う、しかし私どもは同時に誰かを責めているはずです。しかし聖書、私たちに主イエスは誰かを責めているのではなく、そういう現実、悲惨な現実、哀れな現実を実は悼んでおられる、そのまさに主によってしか望みがないということを改めて覚えてよいのだろうと思っております。主イエスはまさにつまずきでしかない、つまずくことでしかない弟子たちのために心を痛めてくださっています。このことはありがたくも申し訳ないことだと言われなければなりませんし、そこにこそ望みがあるということを覚えていいかと思います。心を痛めるほどに主イエスは弟子たちを思ってくださっています。そして私どもに対してもそうであられるので、主イエスは主の十字架に耐えられず散らされ逃げ去ってしまう弟子たちに続けて語られるのであります。しかし私は復活した後あなたたちより先にガリラヤへ行くと言ってくださるのであります。でこの言葉でも分かるように決して非難はしていないということで、で普通非難する思いがあったら、つまずきに対する非難がする思いがあったら、あなた方に先立って私がガリラヤに行くなんて言いません。もっとしっかりしろって言うはずです。まあしっかりしろって言っても無駄なことは分かってますから、そんなこと言わないんですけれども、しかしここで主イエス様が言われるのは私が先立ってガリラヤへ行くって言ってくださるのです。これはとても慰め深いことであります。なぜか弟子たちのほとんどはガリラヤ出身だから。彼らは散らされてどこに行くんでしょうか。散らさせて故郷に帰るんです。自分のいたところに帰る。で、そういう故郷に、自分のいたところに帰るときに、イエス様が先立ってそこに行ってくださる。復活の主イエスがまさにそこに先立って行ってくださると言ってくださっているのであります。これもとても味わい深いと思います。で、イエス様はですね、私は復活するから、だからもう一回私のところに集まってきなさいと言ったんじゃないんです。散らされて故郷に帰る、そき散らされて元いたところに帰る、そこに主イエスの方で先立って行ってくださって、そこで弟子たちを迎えると言っていてくださるのです。まさに主イエスの復活の主イエスがそこに、まさにガリラヤに先立って行ってくださり、先頭に立って彼らの前に立っていてくださる、そのことをここでは語っていてくれるのであります。主の十字架によって弟子たちが散らされて終わりではないのです。散らされた弟子たち、逃げ去った弟子たちより先に主イエスが、復活の主イエスがガリラヤに行ってくださることで、再び主弟子たちの先頭に立ってくださる。そしてまさに弟子たちはそこで主が先頭に立ってくださる、主の群れとしてそこでまた整えられる、迎え入れられるということをここでは語ってくれているのであります。 で、まあ、マルコによる福音書は先復活の主が先にガリラヤに行くということで、実はこれは一番最後のところで語るべきことですが、そこまで、まあ、3月までに行きそうにないのでどうしようかって考えてるんですが、毎日礼拝やっても足りないしなと思ったんですが、そういう、まあ、さすがに毎日やっても無理ですけれども、ガリラヤに最後に帰ってですね、そこで弟子たちに会われるというのがマルコによる福音書の最後です。このことはどういうことかっていうと、また最初に戻っているということです。要するに最初にまたイエス様がガリラヤに行かれて、復活の今度はイエス様がそこに行かれてですね、弟子たちをまた主の弟子として迎え入れる。そのことによって福音書の最初の出来事が今度は復活の主の出来事として捉え直されることができるのです。ですから終わりがまた最初になる。そして最初からの出来事を復活の光を通してもう一度弟子たちを見出すことができるようにしているのです。これがこの福音書の特色です。私どもの人生を、実は私どもはですね、過去の出来事を取り返しがつかないと思っています。そうではないのです。主イエスにあるときに、主イエス、復活の主イエスに出会うときに、私どもは過ぎ去ったその出来事が復活の主イエスの光のもとにもう一度捉え直すことができる、受け止め直すことができる、そして意味づけることができる、そういうものとなっているんです。主イエス基督の復活というのは私どもの人生すべてを捉え直し、そしてすべてをもう一度意味づけ、そしてすべてを完成させることのできるものなのだということを、実はガリラヤで復活される、そこで会われるということをもってこの聖書が語っていることは、そういう恵みの出来事を語っているということであります。まあそれは最後まで語ったらいいことを今言ってたらまた話がでもなんとか進まなきゃいけませんから進めますけれども、そういう出来事であります。でこれは散らされたけれどもまた主の弟子として、羊として彼らは迎え入れられるということを言っているのはどういうことかっていうと、十字架と復活の主によってですね、によってですね、主イエスとのまさに交わりがそこに今度は揺るぎない交わりとしてそこに与えられるということを意味しております。で、十字架によって散らされた、主との交わりは失われたのように思えた、しかしそうではなかった。復活の主イエスが彼らに臨んでくださることによって、主との交わりはまさに死を超えた永遠の命、復活における主の交わりとして永遠の交わりに入れられているということを、そこに実は知るものとなるのだよということを言っていてくださるのです。散り散りになっていく者たちに、いやそうではない、私は復活の主としてあなた方に臨む、まさにあなた方は私との永遠の交わりのうちにあるんだよということを前もって約束していてくださる。それがガリラヤで先立っていく、先に行くと言ってくださっている内容なのであります。主イエスとのこれまでの交わり以上の交わり、死で終わることのない新しい永遠の交わりが与えられるという、そのことをここで主は約束しておられるのであります。十字架でがそこにある、死でがそこにある、しかし十字架と死で終わるのではない、復活によってそのまさに十字架と死によって主との交わりが終わるのではない、そうではなく十字架を通し復活を通してかえって揺るぎない主イエスとの永遠の交わりを与えられる、それがここに実は約束されていることなのであります。私どもが主を信ずる、主に従うものであるということはどういうことか、それはまさに復活の主を信じ、復活の主との交わりを与えられているということに他なりません。 そういう意味で私どもは永遠の主との交わりを与えられているということをそこに示されているのです。私どもが洗礼を受けるということは、洗礼を受けたということは、私どもが主を超えて永遠の主との交わり、永遠の神との交わりを与えられていることの印、それが復活なのであります。それが実は私どもに与えられている恵みの出来事なのであります。主をもって終わる交わりではないのであります。私ども地上の人間の交わりはある意味で主をもって終わらざるを得ません。気持ちは終わらなくても終わらざるを得ないの。気持ちは引きずる人はいっぱいあります。2年も3年も10年もと引きずる人はあったとしても、それはですね、私たちはそれは終わっているから引きずっている。しかし神との交わりは復活の主における交わりですから、まさに主を超えた交わりとして永遠な出来事なのだということをこうやって良いのでね、あります。主イエスはそしてそうこう言ってくださるわけですけれども、まさに死に勝利した主、その勝利なるキリストとの好きな交わりを与えられているということを言われているんですけれども、ペテロはどう思ったか、こういうふうに言うのです。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんって言うんですね。私たちはあんまり真剣ではありませんから、ペテロの言葉もなんて本当に大言壮語してと思うかもしれません。でペテロの性格からすればですね、これは真面目に言ってるんです。本心で言ってるんです。本心そう思ってるっていうことです。それがペテロのあり方です。本心からそう言えるってなって、私は素晴らしいと思います。でも 無理だとも思ってますけれども、こんなこと言ったって別にと思うんですけれども、言えるっていうことは素晴らしいと思います。ペテロはいい加減に言ってるのではありません。真面目に真剣にそう思っているのです。本気でそう言ってるんです。しかし残念なことに、自分は大丈夫だと確信を持っている人ほどつまずくものなのです。その人こそ最も低いところまで落ちなければならないであります。自分が揺るぎないと思っている人ほどつまずきは大きいのです。で人間ってそんなもんなんです。初めからですね、ダメだと思う人はつまずきません。つまずきようがないからです。ダメなんですから。ところが私は大丈夫、私はちゃんとやっていると思ったらやっぱり必ずつまずく。だから真面目な人ほどつまずくと言っていいかと思います。悪いと言ってるんじゃないですよ、ね、つまずきはいいことなんですけれども、そういう意味でですね、ここでですね、ペトロが本気であれば本気るほど落ち込むということを覚えたらいいだろうと思います。ですから後のところでペトロがですね、こう3度泣いた時から、3度否定してカラスが、あ、カラスじゃない、カラスで、ニワトリで、カラスは食べませんね、ニワトリは食べますけど、で、ニワトリが鳴いた時にですね、彼は泣くわけです。泣くっていうことはそれだけまさに心を痛んだっていうことでしょう。本気な人しか泣けないんです。本気でない人は泣くことはしません。本気だからこそ泣けるんです。本気だからこそどん底な思いになるんです。それが実はペテロの姿であります。ですからペテロは本気で言ってるんですよ。本気で、本気でそう言った。しかしその本気がまさに大きな痛手となり悲しみとなるということを覚えなければなりません。確信に満ちているほど、大丈夫だと思っているほどつまずきは大きいのです。ペテロがそうまさに真面目に真剣にそう言います、言って、これはまあペテロの性格ですからそうなんですけれども、言っているのに対して、主イエスはどう言うか。主イエスは きり言っておくと宣言なさいます。そしてあなたは今日今夜、強調してますね、あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に私を三度知らない、三度私を知らないと言うだろうというのであります。ペテロは確信がありますけれども、ペテロの確信はつまずきになります。主イエスの言葉は確かです、その通りになるんです。でそういう意味ではですね、本当の確かさは主イエスにあるということを覚えなければなりません。人の思いが確かなのではない、そうではなくて主の言葉が確かなのです。そして主ご自身が確かだからであります。主は真実な方であるがゆえに、主の言葉はまさに確かなものなのであります。人に確かさがあるのではない、神に確かさがある。それゆえに神を信ずる、神により頼むものは確かなのです。その人に神が確かに捉えていてくださるからです。私ども信仰者の確かさは自らの確かさではありません。神の確かさです。神にある確かさを得る、それが実は信仰にある確信ということであります。で、主イエスは強調しておられます、あなた今日今夜というのであります。鶏が二度鳴く前にというのであります。もちろんこれはユダヤの人たちのですね、一日の数え方を知らないと、今日今夜鶏が鳴く、三度鳴くって言って日にちはどうなってるのかと思ってしまいます。我々は零時をもってですね、日にちが変わると思ってますけれども、そうではないですね。ユダヤ人たちにとっては日没とともに一日が始まります。ですから夜は、昼過ぎて夜は次の日になってるわけですね。で夜そのことを言っておられるわけですから、夜の次のに来るのは朝、この鶏が鳴くっていうのは早朝を意味します。でローマなんかの感覚では、ユダヤでは早朝ということを意味しては鶏が鳴くっていうふうに言うんです。でローマではだいたい午前3時頃というふうに言うんです。ですから真夜中ですよね、我々からすれば。しかしそれは同じ日なんです。ですから今日今夜ということがそこにある。そして鶏が二度鳴く前にということが言われているわけです。ただここでですね、他の福音書とちょっと違います。他の福音書は二度鳴くと言わないんです。鳴く前にと言ってるんです。二度というのはこのまたマルコによる福音書だけです。ですからここのところはいろいろ言われるんですね。で一つの解釈はどういうものかというと、ローマではですね、鶏が鳴くという時にもう一つの意味があるっていうんです。0時から午前0時から3時までの間が一つの焼け門番のですね、その焼けの時間の単位なんだそうです。でその間を鶏が鳴くという時間帯としてローマの人たちは覚えたって言っています。 ですからそれでいくとですね、0時から3時の間に3度否定するというような意味合いで言っているというふうに捉えることはできるというのです。まあそうなのかもしれません。しかしまあそのことはどうでもよくてですね、まさに早朝、まさに朝が来る前にペテロは3度までも私を否定する、知らないというというふうにイエス様はおっしゃっておられるのであります。でここでですね、イエス様はおかしなことを言われています。皆さん気づいたでしょうか。先ほどつまずくというのはどういうことだと言いましたか。つまずくということは散らされることだと言いましたね。羊が散らされることと言いました。要するに十字架に耐えられず逃げ去っていくことが本来のつまずき、この聖書の引用の箇所ではそうです。ところがペテロのところに行ったときに、つまずきというのは何かというと、イエスを知らないということがつまずきだと言っているんです。要するにイエス様を否定すること、主イエスの否認、それをつまずきって言ってるんです。話が少しすり替わっている。 イエス様は分かってやってるんですよ。ペトロは分からずに否認することだと、そういうふうに受け止めて、イエス様はそういうふうに言ってるから。ということは、散らされるという内容も実は十分に分かってなかったということを逆に言ってるんです。イエス様は何言ってるの、あなたは捨てて逃げ去るということをつまずきって言ったんじゃないですかって、否定するということと違うでしょって、ね、小賢しい頭のいい人間ならいそうですけれども、熱血感のペテロはそんなことはないんですね。たとえ否認するということであってもそういうことは一切しない、そういうふうにですね、言うのであります。で、それほどまでに十分に一切のことを理解できませんけれども、言葉上の意気込みはすごいので、私を否認する、三度までも知らないということに対してペテロはこういうふうに言うんです。力を込めて言い張った、これもいいですね。力を込めて言い張った、力む返ってって言ったらもっと役としてはぴったりするかもしれません。力んで言うんですね。力む返って、そんなことは絶対ない、そういうですね、まさに強い激しい感情を表して、たとえご一緒に死なねばならなくてもあなたのことを知らないなどはきっとは決して申しませんというのであります。ここでですね、まさにペテロは否定することはない、否認することはない、絶対にあなたのことを死んでも、たとえ一緒に死ぬことがあっても知らないということはないということを言っているのであります。で、実際にはそうではなくて否認したんです。知らないと言って逃げ去ったんですね。で、ここでですね、主イエスは最初に言われたことは何か、約束してくださったことは何かという、あなたたちのとの契約、交わりを決して失わない、あなたたちとの、交わりは永遠に続くと言ってくださったんです。ところがペテロが言っていることはどういうことか、知らないというのはどういうことかということです。知らないということはイエス様のことを私と関係ないということを言うんです。で、後のところのやり取りを見て分かりますけれども、そんな人は知らないとペテロは言います。要するに、その人のことは知っているけど関係ないとは言わないんです。そんな人は知らないって否定しているということは、全くそういう交わりにない、関係のない人で、私はそういう人とは全く一切関係しておりませんというのが知らないという言葉として言われる言葉です。ペテロは主との交わりをいただきながら、主イエスの関係者であり、私は主との関係がない、主の関係者ではないっていうんです。で、イエス様は交わりにあるものとしてペテロを捉えていてくださいます。しかしペテロはまさにその身の危険を感じたときに、イエス様を交わりの、私はイエス様との交わりにあるものではありませんと言い放ってしまう。それがペテロの否認ということであります。で、実はイエス様を否定しているようでありますけれども、彼は主の弟子である自らを否定することになるのです。人間というのは面白いものです。相手を否定するということは自分を否定しているんです。皆さんもお子さんたちや夫婦間のトラブルでやり合うときに、あんたなんか知らないって言いませんか。それだけ密接に関係あるにも関わるんですよ。知らないって言うんです、関係ないって言うんです。で、それが人のやっていることであります。まさにですね、関係があるにも関わらず関係ないということによって自分を否定しているんです。それが実は人間の関係なんです。子供が親に、あなたなんか知らないっていうときに、実はそれは単に親を否定しているのではない、自ら自身を否定している言葉として捉えないと 実はそこでその出来事を克服していく道にはならないということを覚えなければなりません。自分を否定して生きざるを得ない、それほどにですね、実は辛いことはありません。それを実は他者との関係、一番深いものとの関係を否定することによって無意識にやってしまっている、自らを苦しめてしまっている、それが人間のやり方なのだということを改めて覚えてよいかと思います。まあしかしペテロはそんなことまでまだ十分には知りません。シュエスは湯のであります。まさにそういう弟子たちを、そういうペテロ、まさにそういうペテロにまさに先立ってガリラへ行き、そこで実は先立って彼らの前に立ってくださると言っているのであります。で、まあ関係ない、なんかどっかの一時期のそんなの関係ないみたいな流行語みたいありましたけれども、まさにその関係を否定するという、そういう言葉が流行るような時代も私どもは通り過ぎていますが、それほどまでに私どもはですね、関係を模索している、関係を必要としているということを覚えて、この種の言葉を聞かなければなりません。ペテロがそうやって主との関係を否定する、主関係として主を言い放つ、それでも主イエスはペテロを無関係とはしないのです。ペテロをご自身の交わりのうちに覚えていてくださるのです。否定せざるを得ないものをなおご自身の尽きない、そして揺るぎない交わりの中に入れていてくださるのです。それがここで約束されていることなのであります。私どもはここで知らなければなりません。何を知るか、ペテロが5万にも自らが主との関係を構築し、自らが主との関係を保っていけることができるとしていたら、彼は本当の意味ではですね、主の弟子にはなれなかったのだということを知らなければなりません。彼は主を否定するにも過ぎないものであるということを知っているからこそ、主が捉えていてくださる、主が私をしっかりと捕まえていてくださるということを実感できたのです。だからこそ彼は逆さ十字架になってもなお主イエスを述べ伝えるものとなり得たのであります。このペテロの言葉はかみしめという言葉であります。たとえご一緒に死ななければならなくても、あなたのことを知らないとは決して言いません。実はこの言葉は後に成就するんです。復活の主イエスと出会って成就するんです。十字架のキリストではありません。十字架のキリストに出会うときに、彼はまさに自らを否定してイエス様と関係ありませんと言わざるを得なかった。しかし復活の主イエスと出会ったときに、その彼の言った言葉が真実となったのです。まさに復活の主イエスによって自分が捕らえられ、主との交わりに入れられているということを心の底から、骨の髄からそこに感じ取って、まさしく福音を述べ伝えてやまない、キリストを述べ伝えてやまない、キリストを述べ伝えるためにまさに逆さ十字架になってもいとわない、そういうものになり得たんです。このことも私どもは知っておかなければなりません。私どもの言葉が真実となるのはキリストが私どもを捉えてくださる時です。私どもの言葉が本当に実現するのはキリストがそこで私どもをしっかりと捕まえていてくださるからなのです。そして
キリストが私どもの言葉が真実になるのは、キリストの前に私どもが本当は取りに足りない無力なものであるとしみじみと知らされたときに、初めて私どもの言っている言葉がまさに現実の言葉としていただけるのです。それが実は主の力なのであります。自らの確信を持って言い放つ言葉が確かなのではありません。キリストに捕らえられて恵みに生かされているものの言葉として、私どもの言葉は真実となるのです。そこにキリストが表され、キリストの恵みがそこに覆い尽くすからです。それが私どもが実は死ぬべきことであります。最後の言葉をここに読みます。皆の者も同じように言ったって言ってるんです。ペテロ一人ではなかったんです。弟子たちみんなだったんです。ということはこの弟子たちみんなというのは私どもを含んでということであります。聖書はそう言ってるんです。私どもを含んでみんながそうだということであります。今私どもは心痛む出来事に遭遇しています。いろんな報道の中で痛んでいると思います。そこでなぜそういう出来事が起こるか、それは自らを正しいとする中で起こっている出来事です。日本政府もそうです。あるいはどこかの自称国とするところもそうです。自分たちの義を立てるからです。自らの罪を知る者、ただ神の憐れみしかそこにないということを知る者、そこに本当の意味での和解が起こりますし、本当の意味での平和が起こりますし、本当の意味での需要ということが起こるのだということを忘れてはなりません。自らの正義を立てる、それは対立であり、紛争であり、分裂であり、破壊です。そこに救いはない。ただ自らの罪深さと愚かさと自らの不確かさを知る者のみが神の憐れみを表し、その神の憐れみによってのみ真実な意味での平和と交わりが生まれる、そのことを改めて深く覚えたいと思います。私どもが求むべきは神の憐れみです。そこでこそ平和がもたらされるということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、主がつまずく者に憐れと思っていてくださる。私どもも日々つまびつきでもしかありません。いっぱいつまずきの補おうとしていっぱい理由づけをします。礼拝に出れないことでもそうであります。私どもは理由づけするほどに実はあなたの前につまずきなものでしかありません。そのことを心痛めるものとなれますように、私どものために心を痛んでくださっている主の姿を覚えて、私ども自身が痛めるものでありますように、その時に知ります。あなたの憐れみにあるということ、どうかあなたの憐れみなくしては私どもの平安はない。そしてあなたの憐れみこそがこの地に平安をもたらすということを覚えさせていただきますように。あなたを否定なんかしないと言いながら否定したそのペテロを決して否定なさらない、そして私ども否定さらなさらない、そのあなたの慈しみに感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。